Ikishima Podcast。
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIs11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
始まりました、壱岐島ポッドキャスト、第371回ということで、 MC の石本です、うんうん、そしてもう一方この方です、
道下さん、世界記録おめでとうございます。あ、
そうでしたね、そうですね、はい、昨日別府大分毎日マラソンで壱岐でも、はいはい、練習を重ねたりとかですね、うんうん、されている道下美里さんが43歳にして世界新記録ですごい話ですよ ね、 ね、すごいですよね。
前回の記録も道下さんが持ってますからね、
そうですよね、
自らの記録を塗り替えて
たんですね。なんか別府大分のコースは実を言うと道下さんがしたら苦手なコースっていうふうにおっしゃってたんですけど、それでも世界新記録ということで、
ね、これは今年期待できますね。
パラリンピック金メダルですね、はい、非常に期待ができるのかなとですね、うん、ということですね、今日は実を言うと、この後が盛りだくさんで、はいはいはいはい、オープニングの方はもうあと、3、40秒しかないんですけども、うん、まあ、ちょっとすみません、先週はちょっとお休みをさせていただきまして、ね、はいはいはい、まあ、今週から通常通りさせていただこうと思いますので、はい、意外とですね、うん、意外とやっぱラジオでですね、はい、だってフェイスブックで休むって言ったらですね、うん、そしたらちゃんとリアクションがあるもので、はい、なんか皆さんありがたいものだなと思いながら、は
い
は
い、聞いていただいてね、
はい、よろしくお願いいたします、はい、というところで中途半端に30秒ほど余らせてはい、ですけども、
なるほど、あ、そうか、はい、フェスティバル、なんだっけ、あれも野外フェスもありますからね、
はい、あ、そうですね、八重田ひとみさんだったり、ジュースカの宮田さんとかですね、あといろんな方が、
ケミストリーのね、
どっちでしたかね、どっちか、ロージーさんでしたかね、どっちか、4月の5日ぐらいだったと思いますけども、
4月のね、20何日、
あ、そうでしたかね、う
ん、
はい、
もうなんか発売にチケットになってるみたいな、
なるほど、なるほど、というところ、そんなニュースもですね、壱岐新聞さんで来週ぐらい上がってくるのかなと思いますので、はい、そちらでまた詳しいところ話をさせていただきたいと思います。というところで今日はニュースの方に行きたいと思います。
壱岐島ポッドキャスト、
壱岐島ニュース、
このコーナーは壱岐新聞、壱岐新報のニュースと壱岐島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは壱岐島ニュースの方行きたいと思います、うん、ほいほい、ということで今日はですね、はい、ちょっと伝言というかですね、いつも壱岐情報プラ通信を、はいはい、していただいております、うん、若宮さんが今、新幹線の中にいると、
はい、そうなんですね。
いうことで、ちょっと。
同窓会で酔いつぶれた、
はい、ああ、乗せられたかなんか。ということでですね、ちょっと、はいはい、収録に参加できないということで、うんうん、ちょっと、代わりに、これを収録、告知をしてくれないかというものを預かっておりますので、はいはい、そちらの告知をさせていただこうと思います。はい、ということで、二つほどあるんですけども、うん、夢とロマンの島、壱岐、壱岐物産フェア、うん、このはモール橋本。このはモール、橋本は福岡市の七熊線の終点、うん、橋本駅のところにあるショッピングモールですけども、こちらなんか毎年このはモールではなんかしてるような印象ですよね。で、これが2月8日土曜日から10月の月曜日ということで、うん、これが流れる、10日の月曜日ですね、うん。これの流れる週末から、翌月曜日までということになっております。で、参加されるのがですね、うん、いろいろ、壱岐の、焼酎会社さんだったりとか、うんうん、お土産物屋さんたちが、参加されて、ここに、絵に載ってるってことはこれがあるんですよね。
うん、多分ね。
きっとですね、うん。着物だったり、はいはい、アワビだったり、サザエだったり、うん、これ振る舞われるんですかね。なんかこんな、
うん、トマトもあるし、ね。
あとおそらくまま泣かせと思われるトマトだったりとか、
オリーブ。でもシラスみたいなのもあるよ。
はい、そうですね。あとウニ飯の素、ウニとかだったりとかですね。うん、いろいろ。
シラスは何？
なんでしょうね。壱岐のシラスってあんま、
ね、聞いたことないですよね。
聞いたことないですけどね。はいはい、ということで、うん、物産展がありますよということで、こちらはですね、はい、ちょっと あの写真だけを預かったような形なので
新幹線の形ね、はいは
い、そうなんですね、ちょっと見てみましょうかね、うんうんうん、こあ違います、これはこの2つは違ったんですね、うん、ということでですね、この刃物であります、
言ってくれと、
はい、あの皆さんあの8日から土曜日から10日
ざっくりとした告知です、
はい、ぜひあのちょっと物産焼酎の絵とかも書いてますから、はいはい、焼酎やら息の物産とかですね、うんうん、いっぱい並ぶと思いますのでぜひ行かれてみてくださいというところと、あともう一つですね、はいはい、2020年2月、壱岐フェア&焼酎祭りということで、うん、こちらはですね、うん、九州郷土料理わらびさん、
うん、
こちらあの博多区にある飲食店さんなんですけども、うんうんうん、こちらでですね、うん、まず焼酎、うん、どれを飲んでも何杯飲んでも1杯200円
へー、
はい、さらにですね、壱岐焼酎または壱岐の日本酒を3杯飲むと壱岐の特産品やグッズが当たるくじ引き継ぎ、うん、ということで、
飲んだ方が得っていうやつ、
ね、はい、そうですね、はいはい、でなんとグッズですね、どんなグッズが当たるのかなと思ったらですね、うん、ちょっと写真に載ってるのがここにあの人面石くんあのラインスタンプのですね、あのなんかシールですかねこれはですね、
マジ、
はい、だったりあのバッチっぽいものだったりとかですね、
なるほど、
あのちょっと今日は推測で喋ってますけど、はい、この九州郷土料理わらびさんはですね、うん、どの辺にあるかと言いますと、ね、ここでこのリンクが出てくるんですけども、うん、481だから多分博多区だと思うんですけども、うんうん、ちょっと調べてこいって話なんですけど、うんうん、博多駅の近くだと思います、
そうね、
ざっくりですね、
ほんとざっくりですね。そこに空港があるから。
ここが太白通り、太白通りの付け根なので、多分筑紫口のあたりに、うん、はい、あるんじゃないかなとですね。ということで、そういうことです。
一番下に住所とか出てないんですかね。
ですね、ここ、いや、多分これが。
これインスタ？
そうなんですね。
なるほど。インスタで出てないですね。
はい。ということで、はい。よかったら、九州郷土料理で、うん、ひらがなでわらびさんなので、うん、これ、調べて、うん、ぜひ行っていただいて。
自分で調べろって、
ね、はい。このハモールと九州郷土料理わらびさんですね。いずれも。で、この、大事な話、壱岐フェア&焼酎祭りなんですけど、2月いっぱいですね。2月1日土曜日からもう始まっております。うん、はいはい、2月29日土曜日まで、うん。ということで、営業時間は平日が17時から23時。うん、で、土日祝日は17時から22時までということになっておりますので、うんうんうん、電話番号0924841-1265ということで、うん、ぜひ予約を取っていただいてですね。
そうね、481だからね。はい。近くでしょうね。
博多区だと思います、はいはい。はい。というところでですね、若宮さんの代わりで、うん、慣れたかどうかわかりませんけども、うん、はい。情報が薄いながら、はい、はい。告知をさせていただきましたというところで、次はですね、義務が済んだので、うん、ニュースの方を紹介しようと思うんですけど、うん、ニュースがですね、うん、ちょっと今回少し、手薄だったこともあったんですけども、うん、ちょっと一つだけ、こちらのニュースに直木賞受賞、
はいはい、
川越宗一氏、梅谷正吉の小説執筆で長崎にということで、まあこの前芥川賞と直木賞、うんうん、芥川賞が確か福岡の方でしたね、うんうん、古川さんという方だったと思いますけど、はいはいはい、直木賞に決まったのが、川越宗一さん、うん、この方が、25日から3日間長崎市と壱岐市を訪問しましたと、うん、
はい、
はい、なんで来たかと言いますと、中国辛亥革命の指導者孫文を支援した長崎市出身の実業家梅谷正吉を題材とした小説執筆のためゆかりの地などを訪れ取材活動を行ったということで、すごいタイムリーな、
はいはい、
タイミングで来ていただいたなとですね、で、これはですね、実は小説家や漫画家を取材旅行に招く県の事業、うん、書いてみんね長崎というものがあるそうで、これで、
ね、
招いたということで、川越市が同事業で本県を取材するのは2度目ということで、はい、前回は、2018年9月に来て、平戸で生まれた民の英雄、はい、テイ・セイコーの母を主人公とした、海の神とかで怪人ですかね、怪人の方を執筆してい
た。はいはいはいはいはい、はい。
そして今回の作品は、県によると、今回の作品は梅谷の人生、梅谷正吉さんですね、はいはい、人生を独自の視点から描く長編書き下ろし小説になるというと、うん、ということだから取材に来たということは壱岐の風景だったりとかですね、うんうん、あと壱岐市といえば梅谷徳さんですね、
うんうん、
の実家が、ね、勝本の方にありますけれども、はいはい、こちらの話なんかも、はい、取材に来られたという方は出てこられるんじゃないかなと、ね、
わざわざ来るんですかね、
そうですね、うん、そんな感じで、ちょっとこの新しいですね、直木賞作家の川越さんの あの、新刊。
長編だからね。
はい。
お、タイガに行くか？
ああ、なるほど。いや、でも、タイガをですね、あの、今回、明智光秀でしたね。はい、はい。あの、だいぶネタがなくなってきてる感じ、ね、あの、ちょっとローテーションしてる感じがあるので、ちょっと、ね。
あ、それでもしかして、ああいう事件を起こして。
はい、あ、なるほど、なるほど。あ、別にですね。なるほど、なるほど。あそこら辺、本当に、あの、話題取りっていうのもあったのかな、なんてことも思いながらですけども。
ね、あ、そうです。五島出身の女優、ね、女優さんがね。
はい、あ、そうですね。もう、そうそう、はいはい、あ、このなんか繋がっていきますね。そうそうそう。はい。というところで今度はですね、壱岐新聞さんのニュースをお伝えしようと思うんですけれども、うん、はいはい、壱岐新聞さんもですね、今日なんかちょっとネットワークのつながり悪いですね、うん、はい、ということ
で誰のせい？まだこちらお金払ってないんじゃない、はい、あと何ヶ月だからって、
あのちょっと、はい、だけですね、うん、平重春ですね、うん、検証費が序盤、これは壱岐、はいはい、家畜市場敷地内に建立ということで、はい、こちらもですね、2017年12月26日死亡した、うんうん、平重春、壱岐が生んだ名種牛、王牛、王牛ですね、うん、の功績を称える検証費が、芦部町の JA 壱岐市家畜市場の敷地内に建立され、うん、なかなか牛市とかに行かない限りは、はいはい、あのお見かけすることはないと思うんですけど、
JA フェスタぐらいで見れる、
ね、ああ、そうですね、はい、はい、というところでこちら、JA 壱岐市和牛生産の括弧だったりとかね、うん、そういうところで負担して完成したということで、こちらちょっとですね、うん、なんかすごい立派なものがあるのでいつか見てみたいなと思うものの、
は
い、
出ましたよ、
はい、
久しぶりに来ました、は
い、そうですね、ちょっとお約束いたしますと、はいはい、ということで今日はニュースはいろいろ駆け足でしたけど、うん、この辺で終わりたいと思います。はい、それでは、久しぶりになりますけれども、異臭人トークのコーナーですね。まあ、このコーナー、久しぶりなので説明させていただきますけれども、壱岐にまつわる方をお招きして、それから、いろんな話を伺っていこうということで、まあ、今回は告知も兼ねてということで、この方に来ていただいております。
はい、はじめまして、山口剛志と申します。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、
よろしくお願いします。
はい、山口さん、壱岐の中でもですね、ご存知の方は結構もういらっしゃるかなと思うんですけども、はい、簡単に自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
はい。はい、ですね、僕は去年の3月に壱岐に引っ越しをしてきまして、はい、ちょうどですね、初めて壱岐に来て2年ぐらいになると思うんですけど、
はい、もう2年になるんですね。
そうですね、はい、旅行で初めて友人と共に来たのが、はい、ちょうど2年ぐらい前で、
はい。ああ、なるほど、なるほど。はい。
はい。それでちょこちょこと、その年、はい、2018年ですかね、はい。多分年に4回ぐらい遊びに来させていただいて、はい、で、気に入って、ちょっとその、まあ、壱岐に住んでみようかな、みたいなところで、はい、ちょうど1年ぐらい住まわせていただいてっていう感じですね。はい、で、自己紹介としてはですね、はい、ベンチャー支援をするような会社をやっていて、はい、東京とか、一部海外とかを中心に、はい、日本の、まあ、これから会社を作ろうとか、これからなんか事業やろうっていうような方々の活動を支援するっていうようなことを、はい、東京中心にさせていただいているという。はい、職業で、
はい、
で、今娘が2人いて、はい、まあ壱岐で絶賛子育て中。
なるほど、なるほど。
はい。
いや、最初ですね、山口さんが来られた時に、まあなんかすごい人が来たぞと、なんか噂が入ってきてですね、でそれでなんかいろいろ聞いてるうちにばったりカオルさんですね、カオルさんで一回お会いすることがあって、
はいはいはい、
その時の山口さんの印象は
そうですね、
はい、クワガタについて語る人っていうですね、なんかそんな感じの、
ね、はい、虫が好きですね、
はい、でそれで正直その時どんなことされてるとか全然伺ったことがなかったので今改めて、はい、知ることができてよかったです。
はい、そうですね。はい、まあ、くしくももう10年以上そういう、はい、日本の、まあ、はい、いわゆるベンチャー企業と言われる、うん、まあ、創業して間もなくて急成長するみたいな会社を、
はい、
まあ、2個ぐらい関わってたので、
はい、
まあ、そういうところからちょっとそういう、まあ、属性というか、そんな感じにはなってるんですけど、
はい、
まあ、でももともと昆虫博士になりたかったりしたような感じなので、
はいはいはいはい、
なんていうか、まあ、そういう意味では、壱岐にはなんか、壱岐、
はい、
平田というですね、
はいはいはい、
非常に希少性の高いクワガタがいたりとかですね、
はい、
なかなかいい、はい、いい土地なので、はい、そういうところも気になって、 に行って、
なるほど、なるほど。
で、ちょっと、告知の方ですね、はいはい、ちょっと早速お願いできたらと思うんですけども、はい、今回のは、どのような告知でしょうか。は
い、ですね、ちょうど来週というか、2月の8、9に、
はい、
壱岐副業ハンティングっていうプロジェクトをやります。
はい。
で、こちらはですね、どういうことかというと、まあ、壱岐島ってやっぱりこう島なので、
はい、
お仕事ってやっぱりバラエティがそんなに多いわけじゃないんですよね。
そうですね。
はい、例えば東京とか大阪とかってやっぱりすごいいろんな種類の仕事があったりするんですけど、
はい、
島外、例えば福岡とか東京とか、はい、あちこちからですね、
はい、
壱岐に実際に、数十人、20人ぐらい集まられて、
はい、
で彼らと一緒に、壱岐の島の中で、例えば、漁業関係の方とか、うんうん、農業関係の方だったりとか、
はい、
お店とか、
はい、
シェアハウス、そういう、例えば宿みたいなところとか、はいはい、いろんなところをこう皆さんで、
うん、
実際視察に行っていただいて、
はい、
あ、ここだったらこんなお仕事一緒にできそうだねとか、
なるほどなるほど、
こんな副業作れそうだぞみたいな、はい、そういう副業を見つける、うんうん、だから副業ハンティングするっていう、そういうイベントをやります。
はい、壱岐副業ハンティングですね。
そうですね、
はい、
で丸2日、
はい、
かけていろいろなところの可能性を見ていただいて、
はい、
こんなことでこんな副業できそうだよとか、うんうん、こんな協力自分たちできそうだよっていう提案を最終日いただいて、
はい、
で壱岐の中の方々そして壱岐島外の方々との交流をまあ深める、そしてそこでつながっていわゆる関係人口
い
や、
はい、
そうみたいな、そういうプロジェクトになってまして、
はい、
島内の方ももちろん参加できますし、
はい、
島外の方も、どんどん来ていただくので、
はい、
そういった機会で交流をいただければなっていう、そういうイベントを予定をしています。
なるほど。その先ほどおっしゃったその壱岐副業ハンティングってとこなんですけど、まあ一般的にですね、はい、副業っていう漢字を思い浮かべた時、サブの方のですね、副業を
はい。
の服を思い浮かぶんですが、今回のイベントの副業は、複数の服ですね。
複数の方ですね。
はい。これは実際にサブの方の副業とは明確に違いを分けてるわけですよね。
そうですね。
はい。
多分メインがあってサブがあるっていう副業は、どちらかというと、まあ片手間というか、
はいはいはいはい。
なんとなくこう、まあメインがあるから、その、補助的にみたいな感じなんですけど、今ってどんどんどんどんその自分でできる仕事の範囲ってどんどん皆さん広げてるんですよね。
はい、なるほど、なるほど。
副業って、はい、もちろん、東京とか、まあ、いわゆる都市部の人たちが副業どんどん OK になってきて、始められてると思うんですけど、
はい、
やっぱそういうような、例えば、インターネット、ウェブのスキルがある人とか、はい、例えば、翻訳ができるよとか、
はい、
その持ってる力を活かすと、いろいろな場所、いろいろな会社、いろいろなお仕事が、可能性広げられると思うんですね。
なるほど、なるほど。
なんで、複数の仕事とか、複数の、
はい、
自分のできる力、そういったものを、うん、引き出すっていうのが今回のイベントの目的になってまして、で、あえてサブっていう服じゃなくて、
はい、
複数の服に
したの。そうですね、はいはい。
いろいろな方々が自分の可能性とか、うん、いろんな可能性に気づいていただきたい。で、
はい、
それぞれを、まあ、責任持ってやってほしいみたいな、そういうところのニュアンスを入れてて、
はい、
あえてサブではなくて、複数の業にしてあるっていう。
はい、なるほど。
そういう意味合いですね。はい、
で、今回そしたらその、
はい、ぜひそういうチャレンジをしてほしい。
なるほど、なるほど。はい、確かに副業のサブの方の副業だとなんかちょっと言葉悪いですけど小遣い稼ぎとかですね、なんかそういうようなイメージがある中で、はい、こういうふうにまあ二つの仕事をメインでやりながらそのお互いの相乗効果も測りながらとかなんかそういう感じのイメージをじゃあ
はい、
で来てほしいなというような感じになるわけですね。
まさにそうです、ね、
はい、
はい、
でちなみにじゃあ来てもらうってことなんです、結構島外からも来られるような予定とかはあるんですか。
そうですね。今はもう10名以上の方が、
福岡、
東京とか、
はい、
まあ、他のエリアからも来られるので、
はい、
本当に各地から集まってくる予定になっております。
はい、
で、その方々と、まあ、壱岐島内の方々との交流ももちろんですし、
はいはい、
まあ、今回一応講師の方も、はい、来ていただく予定になっているので、講師の方のお話なんかも、まあ、楽しみにしていただければいいかなと思います。はい、
差し支えなかったら、その講師の方のご紹介なんかもいただいてもよろしいですか。
あ、もちろん。
はい、
ですね、今回講師に来ていただくのが、
はい、
福岡で、
はい、
福岡移住計画ってい
う
プロジェクトがあるんですね。
はい、
ターンズっていうですね、いわゆる移住を促進するような、はい、そういう、雑誌の創刊にも関わられておられて、はい、ご自身も、2014年に福岡に移住されてるっていう方なんですけど、
はい、
エポザさんというですね、はい、ファシリテーターをお迎えして、
はい、
実際にその副業っていうテーマを、はい、まあ、彼自身もいろんなプロジェクト関わっておられるみたいですし、はい、そういうその、副業の事例とか、はい、こういうふうな、形で、こういう場所だとこんな取り組みありますよみたいな、
はい、
実際の、他の地域での事案とか事例なんかもご紹介いただきつつ、
うんうんうん、
いろんな形で、お話をしていただけるということなので、
はい、
そのあたりも非常に楽しみかなと思います。
なるほど、なるほど。
今回参加者もですね、結構、はい、かなり大手の、まあ、はい、某有名出版社のディレクターの方とか、
はい、なるほど、なるほど。
某大手人材会社の、はい、まあ、はい、すごい新規事業担当されてらっしゃる方とか、すごいその多様な方々が来られるんで、
なるほど。
参加者のそれぞれの方々もまあ面白いのかな。なるほど。
じゃあ、域の方が参加されて、そういう方とディスカッションしたりとか、ちょっとまあ交流深めたりなんて、はい、そういう場面も用意していただけるわけですね。
そうですね、はい、まさに。はい。
なるほど、なるほど。それはすごい面白そうですね。で、どんな方に、じゃあ、これですね、まあ、当該だったり、ポッドキャストだったりで、はい、まあ、党内外でですね、FM だったりで、党内外で聞かれてる方もいらっしゃるんですけど、例えば、はい、域の方だったら、こんな方に来てほしいな、当該の方だったら、こんな方に来てほしいな、なんて、そんな思いつくようなことはありますか？
そうですね、党内の方であれば、はい、もう、まあ、もちろん、どなたに、老若男女、うんうん、どなたに来ていただいても、はい、結構なんですけども、はい、例えばですけど、
はい、
域の中で、自分の、例えば、そうですね、雨が降ったら、なんかちょっと、仕事があんまりなくなるみたいな、はい、まあ、農業やってらっしゃる方もそうかもしれないですし、うん、漁業やってらっしゃるかもしれない、方もそうかもしれないですけど、
うん、
天候にまあ、やっぱりお仕事左右されるみたいな方とかは、はい、じゃあちょっとこう、家の中でできるウェブの仕事って何ぞや、はい、みたいなことを、うんうんうん、例えば聞きに来ていただくとか、そうだかもしれないですし、
はいはい、
子育て中とか、例えば、うん、あんまり、その、家の中で、こう、
はい、
家の中で何かしかできることないかな、みたいなことを考えてらっしゃるような人もいいと思いますし。う
ん、なるほど、なるほど。
逆に一方、当該の方なんかは、一気に名前知ってるとか、行ってみたいとかっていうふうに思ってらっしゃった方が、
はい、
いきなり普通に旅行できても、
うんうん、
その地元の人たちとの交流をするとか、
はい、
地元の人たちがたくさん集まってる場ってなかなかないと思うん
ですよ。そうですね、
はい。なんで、はい、普通に遊びに来るよりも、
はい、
より、なんていうか、幅があるというか、うん、
はい、
いろんな方々のお話も聞きますし、
はい、
もちろんその観光地だったりとか、あちこち回るみたいなのも、
はい、
そのプログラムの中で、その、島内のあちこち6カ所ぐらいを回って、
は
い、実際のお仕事現場とかを、
はい、
話を聞きに行くんですね、実際、
はい、
フィールドワークという形で。はい、なんで、島内の農業とか漁業とかそういうメーカーさんとかあちこちを訪ねていけて、
はい、
で、そのついでにちょっとこう、島の中のこう観光名所みたいなところもちょろっと回れたりするので、う
ん、なるほど、なるほど。
普通に、来て、いわゆる観光して回るよりも、濃厚なというか、
なるほど、なるほど。
より密度の濃
い
島を立体的に感じることができるっていうのは面白いところかなと思って、
なるほど。
まあ、旅行に普通に来るよりも絶対楽しいと思う。
はい。
のでぜひっていう感じなんで、当該の方はもう、はい、まあ、副業ハンティングってなんかちょっと意識高い系かなみたいな、
はい、
普通に今観光がって
な、なるほど、なるほど、
いろいろお話ししていただく中で、
あ、はい、
こんなこともできるとか、自分の仕事が実は息でもできそうかもとか、
はい、
あ、自分がやってるこういうことって息の人たちに役立てるかもみたいな、そういう感じで結構、まあ、気軽に来ていただいて、うんうん、気軽に交流していただく中で、あ、こんなアイデアあるかもなとかっていうのは、
はい、
なんか、どちらかというと、あんま気負うわけじゃなくて、
はい、
なんか気軽にこう来ていただいて、うん、気軽に提案してもらうっていう。
はい、
で、その集まったアイデアとか、
うん、
最終的に、まとめてウェブで公開したりとか、紹介するみたいな、はい、そういうプロジェクトになってますので、
なるほど、なるほど。
できるだけこう、もう簡易的なものでもいいですし、
はい、
まあ、みんなでアイデアブレストするみたいな、そんな感じになると思う
ので、うんうん。なるほど、なるほど。
あんまりこう、副業ハンティングでなんかすごいネタ出さないとなんか買
え
ない
、うん、そうですね、うん、
こういうすごい高いハードルではないので、はい、もう気軽に楽しんでいっていただいて、
はい、
観光がてらとか地元の人の交流がてら楽しんでいただくのがまあ一番重要かなと思います、ね、
なるほど、
なので気負わずぜひ来てほしいみたいな、
はい、気軽にっていう意味ではこの副業ハンティングの今ページを見させてもらってるんですけども、
はい、
下の方に美味しそうな食材の写真なんかもありますよね。
そうですね。
はい。なので、美味しいものを食べてもらうっていう目的で来てもらっても全然いいわけですよね。
もう、ぜひぜひ、はい。はい、このシーズンが多分、はい、食べ物一番ね、息としてもいいタイミングだと思うので。
そうですね。で、息の方もその副業っていう意味では、例えば、極端な話というか、普通に考えて、例えば二毛作とかだって副業なわけですよね。
はい、
あと、
そうですね、まさに。
一つの土地を使って二つのことをするとかですね。あと、まあ、例えば、はい、漁師さんとかだって、天候だったり、まあ、異常気象だったりとかに悩まされてるような方は、次もう一個何か考えてみようかなとか、息の方もいっぱい多分、活用できることはあると思うので、ぜひこれは来ていただきたいイベントかなとですね、ちょっと今伺いながら思ったところでした。はい、というところでこちらですけども、はい、どういうふうに申し込みをさせていただいたらよろしいんでしょうか。
ですね、はい、ウェブで検索してみていただくのは早いんですけど、はい、PTX というですね、はい、イベント募集ページで息、はい、副業ハンティングと検索していただくと、はいはい、その募集しているページが出てきますし、はいはい、もし Facebook やらされてる方は、はい、Facebook でも、イベントページが立ってるので、はい、まあ、普通に Google 検索ないしは、うんうん、Facebook の検索で、息副業ハンティングと入れていただけると、
はい、
まあ、複数の副に業ですね。そうですね。副業ハンティング。
はい、で、そちらから、
ハンティングで検索していただいて。
はい、で、そちらから申し込みの、要項が書いてますもんね、ここにですね。
はい。はい。そうですね。
そしてで、具体的にタイムスケジュール、
はい、はい。
タイムスケジュールまではいいんですけど、日時なんていうのをちょっと簡単に教えていただけたらと思うんですけど。
日時は、はい、ですね、2月の、
はい、
8日土曜日のお昼から始まりまして、
はい、これが流れる週末になりますね。
はい。
はい、
13時からに、はい、オリエンテーションが始まるんですけど、はい、まあ、12時、13時ぐらい、まあ、集まられて、はい、オリエンテーションをやらせていただきますと。
はいはい、で、
2時から、1時間ぐらいかけて、はい、講義があって、その後3時から、夜7時ぐらいまでフィールドワークということで、
はい、
まあ、2、3件実際に壱岐島内の、
はい、
お仕事現場をこう見て回ってくださいと。で、その後、はい、夜は、懇親会という形で、参加者の方とか、関係者の皆さんと一緒にお食事とかお酒を楽しむ。
なるほど、なるほど。はい。
で、翌2日は、朝9時からお昼まで、またフィールドワークという形で、また別のですね、2、3箇所回っていただいて、はい、
うんうん、
で、その後、実際見聞きしたところとか、はい、こんな風な副業のアイデアあるよ、みたいなのを、はい、発表会をその日の2日目のお昼頃に、はい、発表会していただいて、
はい、
で、最後、表彰式ということで、実はこれ、うん、優勝者には、はい、豪華なプレゼントというのもありますし、うん、
はい、
今回いろいろスポンサーの方、リクルートさんだったりとか、はい、小田商店さんとか、
はい、
サポートくださってますので、うん、そういった方々からの、嬉しい賞
品
みたいなものがあったりするので、
はいはい、
その辺も、ぜひ楽しみにしていただければな、という感じで思っております。
はい、
で、まあ、発表会の後は、三々五々解散という感じになるので、うん、まあ、もしご都合いい方なんかは、まあ、もうちょっと
ですね、そうですね、そうですね。
休み、まあ、その後連休だったりするので、
はい、
とどまって楽しんでいただければと思いますし、
はい、
まあ、この土日が、まあ、メインなんですけど、
はい、
その後もですね、時間許せば、もうちょっと連泊して遊んでもらったら面白いかなと思います。
う
ん
う
ん、
そうですね、はい。月曜休み取ったら火曜日もですね、祝日だからですね、一気に 4日間ぐらいいていただくってことも可能だと思いますので、ぜひですね。はい。はい、と、はい、はい。というところで、本当のことを言うとですね、山口さんのこともとかもいっぱい伺いたいと思うんですけども、ちょっと今回は時間がないというところで、
はい、
この、
はい、はい、もう
週末の
めちゃめちゃ告知させていただいて、はい、ありがとうございます。
はい、で、この週末のイベントに参加したら、まず山口さんのことを知れるっていうところもあるんですけども、いつかですね、ちょっと山口さん、はい、息にいらっしゃるときに、ちょっともう公開、ラブコールということで、この番組にまたゲストで来ていただけたらと思います。はい、 ますので、
はい、ありがとうございます。
よかったらよろしくお願いいたします。
呼んでください。
はい。そしたら、この、壱岐副業ハンティング2月の8日9日、壱岐テレワークセンターがメインの会場ということで、させていただくということですので、はい、もし興味がある方はですね、この PTX の方で検索していただいて、インターネットので検索していただいて、こちらのページにたどり着いてくださいということで、よろしくお願いいたします、はい、ということですね。
よろしくお願いします。
はい。そしたら、山口さん、今日は本当にありがとうございました。そしたら、この回の成功をお祈りしております。
ありがとうございました。
はい。そしたら、また今度はゲストで登場お待ちしております。
はい。はい。また遊びに行かせてください。はい。ありがとうございます。
はい。そしたら、今日はありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
壱岐島ポッドキャスト。
この番組は、壱岐島フェイスブックページの管理集団、IKIs11 の制作、配信にてお送りいたしました。壱岐島フェイスブックページに興味のある方は、フェイスブック上で、壱岐島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも、Google などの検索サイトにて、壱岐島と検索していただくと、壱岐島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスし、ブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。